皆さんおはようございます。今日は今年度最後の礼拝となります。振り返ればこの1年もいろんなことがありましたが、一つ一つの出来事の中にも神様の憐れみと恵みが豊かに注がれていたなと思います。この1年の恵みへの感謝を覚えながら、この朝も御言葉に聞いてまいりましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、聖なるお名前をあがめて賛美いたします。今日は今年度最後の聖日となりました。この一年も私たちに豊かに恵みを注いでくださり、日々の生活を守り導いてくださったことを覚えて、心より感謝いたします。このひととき、あなたの御言葉に聞いてまいります。どうぞ、私たちの心を開いてくださり、神様の御思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け、導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、マルコの福音書6章の30節から44節のところから開きました。この箇所には、5000人の給食として知られている出来事が描かれています。他の福音書にも記されていて、これまでも何回か御言葉を取り継いできました。今日は改めてこのところに目を留めてみたいと思います。まず先週取り上げた箇所を少し振り返ってみたいと思います。ある時イエスは12人の弟子たちを呼び集め、彼らに特別な力と権威、悪霊を追い出し病気を治す力ですね、その権威を授けて、彼らを宣教の旅へと使わしました。その時にイエスが彼らに命じたことがありました。まず杖一本のほか何も持たないで行きなさいということでした。替えの下着もいらないというんですね。そのことはただ神だけにより頼むこと、神様への信仰を杖として出て行きなさいということを意味していました。またある町に行って一軒の家に入ったなら、その家に留まりなさいとも命じられました。それは与えられた状況、置かれた状況を受け入れるということであったと思います。またそのことには、そこで出会う人たちのお世話になって同じ目線に立って関わり福音を伝えるという意味もあったようです。そしてもしその町の人々が彼らを受け入れないようであれば、足の裏の塵を払い落としてそこを出て行きなさいとも言われました。これはたとえ願ったような結果が出せなくても、自分にできることを精一杯やったらあとはイエスにお任せする、そういうことではないかとお話ししました。そうして弟子たちは二人ずつ組になってイエスに命じられた通りに宣教の旅に出かけて、イエスの言葉を伝え、癒しの御業を成していきました。今日の箇所はその後のことになります。30節をお読みします。さて人たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと教えたことを残らずイエスに報告した。弟子たちはそれぞれ使命を果たしてイエスのもとに帰ってきました。彼らはイエスに命じられた通りに一生懸命やったようです。そしてイエスのもとに戻って喜んで報告したと思いますね。先生、あの村では病気の人々を何人治しました。村中の人々たちが大勢集まって福音を聞いてくれましたとかですね。きっとイエス様はよくやったと 人一人にねぎらいの言葉をかけたのかなと思います。そしてイエスは彼らにこう言われました。31節にあります。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。長旅で疲れている弟子たちを思いやってこう言われたのかなと思います。やはり休養は必要ですね。働き詰めでは体も心も疲れ果ててしまいます。そんなイエス様の思いやりを感じて弟子たちは嬉しかったと思います。そして弟子たちだけで船に乗って寂しいところへ向かいました。どうやらイエスも別の船でそこへ向かったようです。ところが、それを見ていた多くの人々が徒歩で彼らの後を追いかけます。それどころか、町々から大勢の人たちが集まってきて、彼らよりも先にそこについていたというんです。イエスの噂を聞いて、病気を治してもらいたい、話を聞きたいという人たちが大勢集まってきたんですね。本当に大変です。休む暇がありません。寂しいところへ来たつもりが、そこで群衆が待ち構えていたわけですね。弟子たちにしてみれば、これで一息つけると期待していたのが、また休めなくなってしまったという思いもあったでしょうか。では、イエス様はどうしたでしょう。34節をお読みします。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。そこに集まっていた大勢の人々をご覧になって、彼らを深く憐れみました。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったのでとあります。羊には羊飼いが必要です。羊の群れを草や水のあるところへ導き、野獣や強盗から守ってくれる頼もしい存在ですね。羊飼いがいなければ、羊の群れはどこに行ったらいいかわからずに弱り果ててしまいます。そんな羊たちのように、そこにいた人々も、他にどうすることもできなくて、イエスに救いを求めて、藁にもすがる思いで集まっていたのではないでしょうか。そんな人々の思いをイエスは知っておられました。そして彼らを深く憐れみました。一人一人の思いを受け止めて、深い愛を示されたということです。そして、彼らを前にして多くのことを教え始められました。このところにイエス様の愛と憐れみを感じます。弟子たちのことを気遣い、また苦しんでいる人たちに寄り添いました。イエス様は、私たちの心の思いも分かってくださり、深く憐れんでくださるお方です。さて、そうしているうちにだんだん日が暮れてきました。弟子たちはちょっと心配になってきたようです。こんな辺鄙なところで、この大勢の人々をどうしたらいいんだろうと気になってきたんですね。この時、男だけで5000人ほどいたとありますから、女性や子供たちも含めれば2万人ぐらいはいたでしょうか。相当な人数です。この人たちをどうやって食べさせようかと心配したんですね。このままだとちょっと面倒なことになりそうだなと思ったのかもしれません。 自分たちは疲れているし、早く休みたいという思いもあったのかもしれません。弟子たちの気持ちもわかるような気がします。それで彼らはイエスにこう進言しました。36節にあります。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。それに対してイエスはこう言われました。37節。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちにとっては全く想定していなかった言葉だと思います。自分たちで何とかするなんてことは全然考えていなかったでしょうね。2万人もの人たちに食事を提供するなんてことは途方もないことのように思えたようです。彼らはこう言っています。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか？弟子たちのこの言葉に、この時の彼らの思いがよく表されているように思います。まず、私たちが出かけて行ってということは、私たちがするのですかという驚きと、彼らが自分たちで何とかすべきだろうという思いが現れています。また、200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですかというところには、この人たちを食べさせるパンをお金などありません。そんなことは無理ですという思いが感じられます。自分たちにはできないというそんな諦め感が漂っていますね。私たちも目の前に突然大きな問題が置かれたり、思いがけない試練が襲うということがあるのではないでしょうか。一体どうしたらいいんだろうとか、こんなこと自分にできるんだろうかと思えるような困難が立ちはだかるということが確かにあるように思います。そんな時、この弟子たちのように、花からそれは無理だと考えて途方に暮れてしまうこともあるかもしれませんね。そんな弟子たちにイエスはこう言われました。38節にあります。パンはいくつありますか？行ってみてきなさい。このところ、あなた方でできることがあるでしょう。まずそれをやってみなさいと言われているように思いました。今、実際にパンはどれだけあるのか調べてみる。自分たちの目で確かめてみるということです。確かにこれなら、彼らにもできることですね。弟子たちは言われた通り、目の前の群衆を見渡して、聞いて回って、パンを探したようです。その結果、5つのパンと2匹の魚があることが分かりました。これは、ヨハネの福音書6章では、そこにいた1人の少年が持っていたものを、アンデレが見つけてイエスに報告したとなっています。おそらくこの少年が自分の持っていた家族のお弁当をこれを使ってくださいと自ら差し出したのかなと想像します。それでもアンデレはこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。これでは何の役にも立ちませんと言うんですね。その気持ちもわかります。確かに、たったこれだけかもしれません。するとイエスは、弟子たちに、集まった人々を50人くらいずつ組にして座らせるようにと命じられました。そして、5つのパンと2匹の魚を取って、祝福して裂いて、 弟子たちの手に渡して、それを人々に配るように命じます。そしたら不思議なことが起こりました。なんと、そこにいた人たちが全員お腹いっぱいに食べて、さらに12のカゴがいっぱいになるほどのパンが集められたというんです。結果として、人々は弟子たちの手から食べ物を受け取って、全員が食べることができました。ある意味で、イエスが言われた通り、弟子たちが食べるものをあげることができたということではないでしょうか。考えてみれば、イエス様は全能の神様ですから、何でもできたはずです。最初から奇跡を起こして、あり余るほどのパンを与えることもできたと思います。しかし、イエスはそうはされませんでした。最初からご自分で与えようとはされなかったんですね。どうしてでしょうか？弟子たちがまず自分で考えて行動することを求められたということではないでしょうか？イエス様はまず弟子たちに問いかけて、彼らが探して持ってきたものを幾倍にも増やし、そこにいたすべての人のお腹を満たしてくださいました。そのために、弟子たちや一人の少年が用いられたわけですね。イエス様は、私たちをも用いて、御心を成してくださいます。さて、最後に、今日の箇所全体を通して、特に三つのことに目を留めたいと思います。まず、一つ目のことは、イエス様は私たちの背中を押してくださるということです。イエス様は私たちの背中を押してくださるということ。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われました。2万人もの人たちを前にして途方に暮れていた弟子たちに、あなた方でやりなさいと言われたんですね。もちろん最終的にはイエスがパンと魚を増やしてくださったわけですが、最初に動いたのは弟子たちでした。彼らはイエスに言われなければ動かなかったはずです。そんなことをしても無駄だと思っていたからですね。しかし彼らは、とにかく自分たちにできることをやってみたわけですね。イエス様がやってみなさいと背中を押してくださったからです。これはとても大事なことのように思いました。私も行動に移す前に頭で計算して、こんなことをしても無駄じゃないかと考えて諦めてしまうことがあるような気がします。それでもイエス様は、まずはやってみなさいと私たちを励ましてくださっているのではないでしょうか。それは目の前に置かれた困難に立ち向かうことであったり、何か初めてのことに取り組む時にも言えることだと思います。イエス様が私たちの背中を押し、応援してくださっているということを覚えて、一歩前に踏み出して参りたいと思います。次に、二つ目のことは、イエス様は私たちの差し出す小さなものを大きく用いてくださるということです。イエス様は私たちの差し出す小さなものを大きく用いてくださるということ。弟子たちが差し出したものは5つのパンと2匹の魚でした。たったそれだけです。これではとても2万人を食べさせることはできません。それでもイエス様は、それでよし、それで十分と言われたのではないでしょうか。そしてそれらを大きく増やしてくださいました。私たちにできることは、 本当に小さなことです。私たちには大したことはできません。たかが知れているわけですね。最初から完璧を目指すことは難しいと思います。このことをわきまえることも大切なような気がします。それでも、イエス様を信じて小さな一歩を踏み出すことに意味があるのではないでしょうか。私たちの捧げる奉仕においても同じことが言えると思います。完全な奉仕じゃないと神様に喜ばれないのではないかと思って、私にはできませんという必要はないと思います。不完全でも十分でなくてもいいと思うんですね。たとえ小さなものであっても、心から喜んで捧げるならば、イエス様はそれを祝福して、幾倍にもして大きく用いてくださいます。このことを信じて、自分にできることを捧げてまいりたいと思います。最後に、三つ目のことは、自分にできることは何かを考えるということです。自分にできることは何かを考えるということ。私は今日の箇所を読んでいて、とても励まされる思いがしました。同時に、自分にできることは何か考えなさい、祈り求めなさいと問われているようにも思いました。例えば、家庭において家族のために自分にできることは何でしょうか？職場においてはどうでしょう？また、自分の人生においてこれから取り組むべきことは何だろうかとか考えたいと思います。私たちは限られた場所、限られた時間の中で生かされています。そこでできることはほんのわずかかもしれません。でも、その限られた状況の中で、自分のなすべきこと、自分にできることが必ずあるはずです。そして、もちろん、教会においてもそうです。これに関連して、イエスに委ねるということも少し考えてみたいと思います。よくイエス様にお委ねしましょうと言われます。私もそのようにメッセージをすることがあります。では、イエスに委ねることと自分にできることをするということはどう考えればいいのでしょうか。一見、相反することのようにも思います。一つ、心に留めたいことは、イエスに委ねるとは、最初から何も考えないで、何もしないで、丸投げすることではないということです。困難の中に置かれると、私たちは、早く何とかしてほしいと願います。そして、もちろん祈りますね。とても大事なことです。でも、同時に、自分にできることもあると思います。どんな小さなことでもです。例えば、そのことについて調べること、情報を集めることができます。また、次にどうするか自分で決断することができます。こうしようと決めることです。そして、決断したことを行動に移すことができます。心で決めたことを実行することです。そのためには、祈りながら一つ一つよく考える必要があります。そうして自分にできることを精一杯やって、あとはイエス様にお任せすることですね。精一杯やった上で自分にはどうしてもできないこと、自分ではどうすることもできないことをイエス様にお任せしていくこと、そしてその結果を受け入れること、これがイエスに委ねるということではないでしょうか。間もなく 新しい年度が始まります。新たなことに取り組まれる方もおられると思います。教会でも新年度計画していることもあります。その中でぜひ教会のためにイエス様のために自分にできることは何なのか祈り求めていきたいと思います。私たち一人一人が持っているものは実に小さいものです。こんなことをしても無駄ではないかと思えることもあるかもしれません。それでもイエス様はそれでやってみなさいと背中を押して励ましてくださるのではないでしょうか。イエス様は私たちが喜んで差し出すものを祝福し大きく用いてくださいます。このことを信じて自分にできることは何か祈り求めてまいりましょう。それではお祈りをいたします。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様はどんなに疲れていても救いを求めて身元に来る人々を深く憐れみ、彼らの必要に応えられました。イエス様は私たちのこともご存知で憐れんでくださり、祈りを聞いてくださることを覚えて感謝いたします。イエス様が弟子たちに、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われたように、私たちにも求められていることがあります。一人一人持っているものは本当に小さなものですが、それを喜んで差し出すときに、あなたはそれを大きく用いてくださり祝福してくださいます。このことを信じて、私たちが今置かれているところで自分にできることは何か求めてまいりたいと思います。どうぞそのことを教えてください。そして困難や試練に立ち向かう勇気と力を与えてくださいますようにお願いいたします。迎える新しい年度もこの教会の歩みを大いに祝福し、私たち一人一人を用いてあなたの御心を成してください。今週もお一人お一人の上にあなたの恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。